耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第849回6月23日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今回はですね、村上龍さんの本をご紹介したいんですけども、村上龍さんをご存知の方はどのくらいいらっしゃいますでしょうか。まあほとんどの人知ってると思うんですけどね。まあ最近だとカンブリア宮殿という番組にですね出ておりまして、まあ経済系の知識なんかをね披露しております。で、本来はですね、村上龍さん、作家であって、限りなく透明に近いブルー、コインロッカーベイビーズ、半島でよ、13歳のハローワークなどなど、ヒット作を生み出している方です。で、村上龍さんの文体がですね、まあ、これは後で詳しく語りますけど、結構スタッフ内でね、賛否両論あったりしてね、なかなか個性派の作家さんなんじゃないかなと僕は思っております。今回はそんな村上龍さんのエッセイをご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、KK ベストセラーズより出ております、村上龍著、すべての男は消耗品である、ボリューム10、大不況とパンデミック、という本です。まあ村上龍さんのエッセイ本なんですけれども、すべての男は消耗品である、すっごいタイトルなんですけどね。こちらシリーズものです。ボリューム10とありますけど、なんとね、第1号が1987年に出版されています。で、今が2009年だからね、22年以上続いているロングシリーズで、ちなみにこれはザ・ベストマガジンというね、 KK ベストセラーズの男性向け雑誌にね連載されてたんですけども、連載開始から数えると今25年目に当たるんだそうです。ちなみに連載開始が1984年、ね、今ちょっと話題の村上春樹1984と同じ年代です。というわけでですね、今回のボリューム10、大不況とパンデミックはね、かなり、好奇作になってくるんですけども、2007年6月に執筆された278回からですね、今年3月の299回までをまとめたものと、書き下ろしを2作プラスしています。で、連載された順にですね、エッセイが並べられてますので、まあ、当時のニュースとか話題、そしてね、村上龍さんがその時ハマってた趣味や関心事なんてのがね、書いてありまして、まあ、読んでる僕らとしてもね、ああ、そういえばそんなことあったなぁと、まあ、懐かしい気分に浸れます。ではですね、まず、すべての男は消耗品である、このタイトルについてですね、村上龍さんがこんなこと書かれてましたので、お聞きください。
この連載は、すべての男は消耗品であるというタイトル通り、最初は男と女の恋愛やセックスについて書かれていた。最初の方はエッセイの認証も私ではなく俺だった。年月が経つと、恋愛やセックスから当時私が夢中になっていた F1 などの欧州スポーツ観戦や映画制作やキューバに話題が移り、やがて大手マスメディアへの批判を含んだ社会問題が中心となり、現在に至っている。どうして話題が変わっていたかというと、まず恋愛&セックスに関してはすぐに話題が尽きてしまうということだろう。
はい、ということだったんです。実はですね、ちょっと図書館に行ってね、ボリューム1とボリューム7の本をね、借りてきたんですけども、そうなんですね、昔は結構その恋愛とかセックスとか男と女とかね、まあ、人間の差が的なものに結構クローズアップしたんですね。しかしですね、このボリューム10はなかなか社会問題に切り込んでる部分が多くてですね、例えばこんなテーマが、挙げられています。2007年だと韓流ドラマ朝青龍、安倍晋三、ミシュラン東京。懐かしいですね、このミシュラン東京。2008年だと、ねじれ国会、オタク街の通り魔事件、北京オリンピック、世界的大不況、派遣切り。あと今年に入ってからだとですね、僕はこの表現大好きなんですけども、北朝鮮の飛翔体についてなんか取り上げられてます。そう、なんか飛んできましたよね。まあ、このようにですね、社会問題にクローズアップしている金作なんですけれども、昔の作品はね、例えばその男は消耗品だ、女は戦利品だ、なんていうですね、まあ、ちょっと下世話に思える男と女のテーマなんてのが書かれてますからね、まあ、22年前の村上龍を見てみたいという人はですね、まあ、1987年のボリューム1を手に取ってみてはいかがでしょうか。ではですね、今回紹介しているこのボリューム10の方の、エッセイの一部をですね、2つほどダイジェストでお聞きいただきたいなと思います。こちらです、どうぞ。
第8章、2008年1月29日午前12時4分ねじれ国会と医療危機。 国会はテロ特措法に続いて道路特定財源の暫定税率をめぐって与野党の泥仕合が続いている。誰が最初にそう呼んだのか知らないが、ねじれ国会などと言われ、与党の思う通りにすんなりと法案が通らない状態が2007年9月から続いて、国の唯一の立法機関は半年以上機能不全に陥っていることになる。テロ特措法でも道路特定財源でも、与党の自民党と公明党は既得権益を手放したくないので、どうやって思惑通り法案を動かすかだけを考えていて、最大野党である民主党はどうやって総選挙に持ち込み政権を奪うかだけを考えているように見える。既得権益から比較的遠い民主党の方がどちらかといえばまだマシだが、国会で論議し法整備が必要な懸案事項は医療や年金や福祉など社会保障問題を筆頭にたくさんある。中でも医療制度は崩壊の一歩手前まで来ている重大なイシューだと思われる。医療問題に関しては政治家や官僚と並んで大手規制メディアの責任が大きい。知り合いの多くの医師たちはメディアを嫌悪し軽蔑し、そして恐れている。第21章。2009年2月26日火曜日午前10時56分。セックスと発泡酒。バブル崩壊後、中高年の自殺が急増し、うつ病などの精神疾患が蔓延するようになったのは経済的苦境だけが原因ではない。会社が倒産したりリストラされたり、配置替えで子会社に出向になったり減給されたりした男は自信と誇りと精神の安定までも失った。全ての男は消耗品であるというタイトルが悪い意味でベタな現実となってシャレにならなくなってしまった。私の友人で某民放メジャーラジオ局の報道局長がいるが、彼は去年までサントリーのプレミアムモルツを飲んでいたのだが、今年から女房がドン・キホーテで大量に購入してきた発泡酒になってしまったのだと嘆いていた。私の行きつけの店はサントリープレミアムモルツを置いていて、彼と一緒に飲むのだが、これはうまいですといつも涙を流さんばかりに喜ぶ。彼は合コンが生きがいのような遊び人だったが、もうそれもかなわないという。去年あたりから高級なイタリアンにもフレンチにも回転寿司以外の寿司屋にも私以外とは言っていないし、浮気とかセックスとか単なる夢になってしまったらしい。近い将来、生身の女について考えられる男はほとんど絶滅種に近く減少するのではないだろうか。
はい、というわけでした。社会、主に政治系の問題とですね、あとその人間の差がともいえるセックスと発泡酒っていう、なかなかいいタイトルだなと思ったんですけども、その2つをご紹介いたしました。まあ、このようにですね、村上龍さんが思ったことをつれづれに書いてくる、村上龍版つれづれ草かななんて僕は思ってたんですけども、今回ちょっと面白いことがありまして、スタッフの中にね、さっきもちょっと言いましたけど、村上龍のね、文章好き嫌いが分かれてるって話をしましたよね。実は今回のディレクターはですね、村上龍の文章を昔は嫌いだったと言ってたんですね。しかしですね、このエッセイを見てですね、また村上龍作品を見てみようかなと思ったんだそうです。というわけでいかがでしょうか。村上龍さんの方皆さん読んだことあるでしょうか。人によって結構好き嫌い分かれるのかなってね、僕の周りではそんな感じなんですよ。僕としてはですね、こうフェミニストに思いで結構マッチョイズムというですね、なんて言うんでしょう、女の人に優しくてかっこいいみたいな文章なんだけども、芯が強くて男臭いというですね、そんなイメージを僕は持っております。村上龍さんの作品まだまだ読んだことないという人はですね、こういったエッセイから見てみて、村上龍がどんな人なのか、見てみるのはいいんじゃないでしょうか。作家村上龍から発信される揺るぎない視点、日本人の生き方考え方について、これからの日本の未来とはどうあるべきなのか、もうバッサリと村上さんが切っています。気になる方はこちらのエッセイ見てみてください。では書籍情報です。
すべての男は消耗品である
ボリューム10、大不況とパンデミック、村上龍著、 KK ベストセラーズより税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ村上龍さんのエッセイなんですけどもね、ちょっと気になったのが結構写真が使われているっていうことで、やっぱ村上龍さんってナリシストなのかなと思ったらですね、調べてみたところ写真撮られるのが嫌いだということでですね、パッと見すべての写真がですね、あのへの字口ということでムスッとした顔で写ってるんですよ。そういったところもね、結構美学があるのかななんていうふうに思いましたね。変わってるでしょ村上龍さん。でね、今回ね、最後の章、24章に面白いこと書いてあったんですけども、現在の消耗品と未来の消耗品というわけでですね、まあ10巻目にしてちょっと振り返ってるわけですね。まあ、昔の消耗品はですね、男だとね、まあタイトルに書かれてる通りなんですけども、まあ未来はもしかしたら女性も消耗品になっていってしまうんじゃないかなんていう考察が書かれてるんです。これはね、ああなるほどと思ったんですけども、その真相の方は皆さんぜひご自分の目で確かめてみてください。では、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。では続きましてオーディオブックのご紹介です。
はい、どうも、オーディオブックの紹介にやってまいりました、石橋優です。
はい、どうも今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。突然なんですけどね、
はい、
矢島さんご存知かもしれないですけど、
はい、
僕の携帯電話、
はい
はい、すでに裏蓋がない携帯電話、
もうちょっと大切に扱ってあげてください ね
ボロボロなんですよ、
はい、
で新しい携帯とかどうしようかなとか考えてると、もう周りにiPhone 使ってる人すごく多いんですよね。
そうですか、
はい、
iPhone ね、個人的にはね、これこけるんじゃないかなと思ったんですけども、
もうすごい普及してますよ。
意外と浸透してますよね、
はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
スティーブ・ジョブズ、人を動かす神、なぜ人は彼に心を奪われるのか。はい、
はい、
スティーブ・ジョブズの本なんですけどね、
はい、
まあ、ジョブズといえばね、最近は iPhone ですけど、その前の iPod、はい、iPod なんか僕も使ってますね。
そうですね。
あとコンピューターのマッキントッシュ、
はいはいはい、
さらにあとピクサーか、
映画ですね、
ピクサーレベル、あれなんかをね、はい、盛り上げた男なんですけども、
はい、
このスティーブ・ジョブズのですね、やっぱりそのカリスマ性ってのがあるんですね。
高いですよね。
そうなんですね。でその人心掌握テクニックというのがどういうものなのかっていうのをですね、日本人の竹内和正さんという人が、書いてるのがこちらの本です、
は
い、
以前
まあ、アップルコンピューターでね、パワーマックのプロダクトマーケティングに携わってたんですね。
ですね、
はい、というわけで、まあ、ジョブズのね、まあ、なんでしょうね、一挙手一投足と言わないまでも手腕を見てた人だと思うんですけども、
はい、
でこの本ですね、今回オーディオブックになりまして、
はい、
まあ、もちろん本自体の推しもあるんですけど、僕個人的に推したいのは、
ああ、なんでしょう、
このオーディオブック読んでるナレーターさんが
はいはい、はい、
すっごいジョブズのファンなんですよ。たまたまっていうか、まあ、まあ担当ディレクターがこの3つどれかオーディション受けますかって言ったら、もう間違いジョブズで
即答
はい、そんな感じ で普段穏やかなナレーションされる方なんですけども、
はいはいはい、
この前出来上がった作品聞いてみたら、要所要所にグッグッって力が入って
もう仕事分として当然持つ熱意プラス個人的な熱意みたいな、これは聞き応えがありそうですね。
はい、というわけ ですね、そんな、まあ、スティーブ・ジョブズファンのナレーターが読んだ、スティーブ・ジョブズ人を動かす神、このオーディオブック版を聞いてみたいという人はですね、
はい、どうすればいいでしょう、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
フィービーとカタカナで検索してみてください。
はい、オーディオブックポータルサイトフィービーにて取り扱っております。
はい、
といったところで、オーディオブックのご紹介でした。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。